エアソフトチャンネル。この番組はエアソフトスポーツサバイバルゲームの魅力と情報を発信する番組です。沖縄県那覇市首里の台風 FM よりお届けします。濃厚なトークをお楽しみください。ナビゲーターは私、すっとこどっこいそばショット。
モソの中身と、
エアソフト97黒と、
エアソフトグループ新垣と。
です。よろしくお願いします。さあさあ、そしてただいま、本日もですね、ゲストの方が来ていただいてますよ。族長、そして佐藤軍曹、そしてマズルさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。それではたっぷりとお楽しみください。
さいさいさい。
エコエコエコ。この番組はエアソフト97、伊波郡払い下げ品店、ロイヤルテーラー、サコムワークスの提供でお届けします。さあ始まりました、エアソフトチャンネルでございます。よろしくお願いします。さあ本日もゲストでですね、族長、そして佐藤軍曹、そしてマズルさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
マズルさんは今日初めてですね。
そうですね、
初で、はい、お越しいただきましたが、まあね、族長さん、そして佐藤軍曹さんには以前もね来ていただいたんですが、佐藤軍曹さんは前式典のようなちょっと制服、きちっとした制服をつけてたんですけど、今日はこれどういった衣装なんですか？
今日はちょっとラフに民兵ですね、民間防衛隊な感じで。
おー、なるほど、ラフな感じで。
ラフな感じで。
族長さんは私服ですよね、これ。
そうですね、いつもの私服です。
これラジオで聞いてる方はちょっとなんかわからないと思うんですけど、後でブログに出しておきますので。
頭に鼻がついてるのは私服なんですね。
はい、これはもう平和の証ですね。
鼻がついてるの平和の証なんですね。
平和と友好の証です。
あ、確かに天使みたいな感じ。
ちょ、天使みたいな天使みたいな格好って言われて、僕この格好ブログに上がっちゃうんですか？
あげますんで、ほら。さあ、というわけで本日このメンバーが集まっていただいたのはですね、AK についてちょっといろいろ深く話を聞いていきたいなと思いまして、はい、まあ族長がね AK の話を語ったらもう止まらないぐらいって聞いてるんで、もう本日はもうこの収録が10時間ぐらい続くんじゃないかなと僕は思っております。
朝まで EAK ラジオ。
朝まで EAK ラジオ。
そうなんですよ、僕この企画を持ってきた時に、はい、企画を持ってきたからもう再三止めたんですよ。以前ですね、僕の家でこの AK の話をした時にですね、 AK ってまあ大雑把に言って、まあ10種類20種類ぐらい、ロシア系だけでもそれだけあるんですけど、はいはい、その1種類目を語るだけで4時間かかったので。
長いっすね。その日の振り返りの話聞くだけでも今長くなりそうな感じしましたもん。
はい、
すごいっすね。まあこの AK、まあ、AK とは何ぞやという方もいらっしゃると思いますんで、ちょっと AK について軽くさっと説明していただけたらなと思います。
じゃあ私の方から、
はい、よろしくお願いします。
まず AK なんですけども、これは略称で、はい、アブトマットカラシニコフ、はい、カラシニコフさんが使った自動小銃っていうロシア語なんですけども、
はい、
でこちらの方ですね、でその最初のモデルが AK-74 っていうふうに言われてますけども、はいはい、実際74年に採用されたものではなくて、はい、実際当初はただの AK と呼ばれてました。
あ、
で、うん、その後に59年に AKM 改良型ですね、はい、ができて、でその後にフルモデルチェンジした AK-74 っていうのが出てきたんですよ。
今最初AK-74 って言ってちゃったけど47の
方。あ、すいませんすいませんすいません、はい、47の方ですね。
ごちゃになっちゃって、
はい、はいはい、
申し訳ない、緊張してますね。
いやもう僕何が違ったのか分からなかった。
そうそう、分かりにくいけど47と74ってあるんだよね。これそれぞれ年代を、
ね、正式に年代ですかね。
年代を表してますね。
あ、そうなんですね、はい、
へえ。たまたま4と7が逆になっちゃった感じで。あ、
なるほど、
分かりづらい感じなんですけどね。
なるほどです、うん、この4つに分かれてるってことですか、今の言った。
いや、もっと本当はもっと細かい
です。大まかに分けて3パターンです。
あ、3パターン、
3パターンですね。
そうですね、はい、
そうですね。
AK47
と AKM と AK74 です。はい、
はあ、うん、こ この3大まかに言ったら3種に分かれ
て、ね、この3つをあの把握しておけばもう大体はつかめますの でさらにそこからちょっとあの枝分かれするんで、それをやったら先ほど族長が言ったようにもう朝まで AK ラジオになるそれはちょっと避けようかと、
さっきからもうはみ出さないようにはみ出さないように緊張して
頑張ってるんです、
ね、時間流れるの早っ今一応タイムキーパーやってるんですけど、もうこんなに時間食ったのかよっていう、あっという間ですよこれ。
本題入れないん
じゃないかな。
もうカットして1時間ぐらい経ってるかもしれない聞いてたら、ちなみにこの AK が開発された理由としてはどういった理由なんでしょうか。
やっぱりですね、第二次世界大戦で、はい、ドイツ軍が MP44 っていうアサルトライフル、そうですね、の第1号と言われてますけど、それを投入して、で多大な戦果を上げてるんですよ。でこれにやられた旧ソ連軍が、はい、で同じようなコンセプトのやつでできないかってことでトライアルをいくつか、
はいはいはい、あれもう今5時間経ちましたよっていう合図ですね今もうやっと5時間経ちまして、はい、深夜2時を回っております、
はい、そもそも今あれと多分ラジオを聞いてる方でも初心者の方もいらっしゃるので、はいはい、アサルトライフルっていうのの、
あ確かにその、これも聞きたいですね。
MP44 が作られて、でそのアサルトライフルっていう形式ができたんですけど、それっていうのは具体的に簡単に言うとどんな感じっていうのをちょっと分かりやすく
アサルトライフル
簡単に言いますと、はい、長い射程を持っていて、はい、さらにたくさんの弾を撃てるっていう、
うん、ただのライフルってなると単発のやつのライフルなんで、
よく言うこのカッチャンカッチャン一発と送る、
そば将が噛んだ時にボフッ
と鳴らす、そうですそうです、
ボルトアクションっていうライフルなんだけど、それが連発で撃てるから機関銃とごっちゃになっちゃう時があるんだけど、はい、それではないですよっていうことですよね。
そうですね。で、アサルトライフルの定義の一つで、はい、先ほど言ったフロートで撃てるっていうのと連射が効くってことですね。それとあと使用弾薬ですね、はい、こちらの方が通常 のライフル弾と拳銃弾の中間サイズの弾を使います。要は拳銃よりもパワーがあって、はい、普通のライフル弾よりも扱いやすいという、そのコンセプトで作られたのがアサルトライフル、
うん、ほーなるほど。
これにより近距離から中距離までを一人でカバーできるようになってるので、はい、
ほーなるほどなるほど、
なるほどね。
これエアソフトだったらそんなになんか形の問題であって極端には変わらないんですよね。
そうですね、中身が基本一緒なんで電動ガンだとそれまでですね、パワーの規制もありますから一緒なので、
なるほどなるほど。でそこでなぜ AK なのかっていうこのあれですよね。
AK は確かに大量生産の実銃がね、形をやっぱり優先してるので、M4 に比べて持ちづらいし、うん、重たいし、うん、サイトは狙いにくいし、うん、もう体に当たって痛いし、
体に痛い、当たって痛いのはみんな痛い。
弾がね。
ああ、なるほど。はい、あ、ね、このストックの部分がってことですか。はい、ああ、なるほど、はい。そういうデメリットがあるってことですか。
なのに、
なのに、
なのに、やっぱり好きな銃は好きなんです。
何だよ。答えになってないじゃん。
まあやっぱりその実銃の AK っていうのがすごい頑丈で、はい、まあセレクター。大きいこの動くところを一番下に下ろせば撃てる、はい、一番上に上げたら撃てない、はい、
で実銃安全装置ってやつ、
ね、安全装置ってやつですね、はいはい、でまあ狙うのは誰でもできますし、はい、でメンテナンスをする、続けてもう何日も使えるようにするっていうことはやっぱ整備しないといけないんですけど、 そうですね、それも油のついた布があれば全部拭いて終わり。
はあ、これはもう簡単、はい、簡単な方。あ、確かに前なんか以前聞いた時は何ですか、土に埋まってたものでも掘り出して取ったら使えたみたいな、
うん、はい、はいはい、使えます。はあ、泥水につけようが水の中につけようが錆びていようが、はあ、もう強いスプリングでガリガリ動かして無理やり球を打つ、もうどこに飛んでいくか分からないですけど、それでもそれでも動くっていう信頼性がやっぱり AK の魅力でもあるんですね。
なるほどね。エアソフト97のコーナー、それでは黒さんお願いします。
はい、えーとですね、
ちょっと日時は少しだけ前後すると思うんですけども、はい、今年末の、福袋の方を予約して、ね、受けたまっておりますので、ね、福袋の内容は、はい、まあ、絶対にあの価格よりはお得になっているので、
は
い、うん、自分で何買っていいかわからないとか、はい、運試しとか、はい、まあ、そういった感じでね、ご予約いただければと思います。
これやりて
やりて
マジで。
でもさ、何が入ってるかわからないのに、はい、いくらぐらい投資できる？
いや、でもちょうど福袋買いたいなと思ってたんで。
オッケー、じゃあ5万の福袋
で。高さよや
6万分の BB 弾です
。おーさよや。いやいや、でもこれがいい価格なんですよね、言ったら。
はい、ということで、はい、以上ですね。
はい、お問い合わせなどは、あの、何か予約などについては
サイトで販売しておりますので、
はい、はい、ウェブの方にて、
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
コーナーの間ずっと族長が踊ってたんですよ。そのダンスが見れるのはあのエアソフト97の、YouTube で見れるそうなんで、
はい、ダンスしてたんですね。なんか
そちらも見てください。
さあ、というわけでエアソフト97のコーナーでした。ありがとうございました。はい、
今日佐藤軍曹がお持ちいただいてるこのもので、はい、みんなエアソフトの要はサバイバルゲームの番組なんだけど、はい、一つだけ実銃持ってきてます。
おー、
でそれは、番組で言うと語弊があるんですけど、はいはいはい、無可動実銃って言って、はい、その本物の銃の中を溶接したり部品を抜いたりこう動かないようにした状態でっていうのは流通ができるっていうのがあって、この飾り、
そうですね、芸術品みたいな、そう
そ
う、
うん、日本刀を飾ってる感覚で、その模造刀とかがこう床の間に飾られてる感覚で実銃をこう、
持てるっていう飾りとして
、はいはい、それもちゃんと動かない無可動っていう形でっていうのを、
スタチューみたいな、
はい、でこれはちょっとご説明いただければなと思います。
はい、あ、今手元にあるやつがあの、はい、東ドイツ軍で採用された、あの、要は、分かりやすく言って AKM ですね、はい、あの正式名称は MPIKM とい、あのいうちょっと長ったらしい名前してますけども
、 MPIKM、
はいはい、っていうあの名称の銃なんですが、はい、これは、まあ、あの東ドイツが25年前ですかに、あのもう統一されてあの亡くなったんで、それからあの放出されたものか、コレクターの手にあったやつが、まあ、加工されて日本に入ってきたか、うん、そこまでは定かではないですけども、
はい、
でこれも製造が85年になってますから、まあ、ほぼ末期 の、 あの製造 の、 あのものですね、
はい、
このストックにそのつぶつぶがついてるのは なんていうのか、そういう
のはこれはあのストック自体があの、うん、これプラ製であのちょっとテカってますんで、これの反射防止のためとか、うん、滑り止めともあの言われてますね。
あ、軍手の表の部分みたいな感じ。
黄色いやつ。でストックっていうのはあの肩に当てる重傷、
重傷ですね、
っていうこの肩に当てる部分で、こう射撃する時っていうのは何ていうかな、頬と肩とで固定するっていうのが、
はい、あ、これ前の方、うん、習いましたね、僕も
前の方はもう何かに委託する形にして、
はい、
そこの部分をこう抑え込むっていうのが割と重要な技術だったりする、その部分が滑りにくくなってるのかなっていうのを自分もちょっと思ったんですよね、
う
ん、
実銃でもそういうプラスチックを使われてたってことですか？はいはい、確かに、
う
ん、
そうですね、
なんか AK っていうとその木のイメージが強いですよね、
その時期からでも、
うん、結構でも東ドイツはAK シリーズなんで割と初期からこういう樹脂パーツを使われてますね。だんだん最初の頃はハンドガードの上部のガスパイプの方から始まって、だんだん比率を増やして最終的にこれは全て合成樹脂っていう形になってる。
やっぱり木だとその手作業で作らないといけないので、はい、時間もコストもかかってしまいますし、はい、やっぱ高温多湿だったりとか、はい、長期間保存してると劣化が激しくなってきますので、
なるほど、
はい、それでしたらもう品質の変わらないプラスチック、大量生産できるプラスチックに移動していったっていうのはかなり自然なことなんじゃないかなって感じがしますね。は
あ、でも逆に木がかっこいいですよね。
木
でも沖縄だったらクルチ使っとくんじゃない
。クルチ、
クルチ、クルチっていうのは黒木、
黒木、
あれは三振の竿に使うすごい硬い木です。
でもさっきこれ僕も持たせてもらったんですけど、僕なんか扱ってるエアガンより軽くてびっくりしました。
お
で、そうそうっていうのは、うん、まあ、部品が抜かれてるって後で、まあ、説明も聞いたんですけど、それにプラスエアガンはこれの中に、まあ、メカボックスって言ってね、はい、BB 弾を発射する装置が入ってるんで、
はい、重さの感じ方が違う、
そうそうそうそう、あ、意外に軽いんだなってびっくりしましたね、
うん、自分が感動したのは、はい、あのマガジン弾倉ですね、それを刺す時の音ですよ、
音、
うん、音はこれはラジオでこう流していいのかっていう
流していいカチャ
カウントダウンしたんです、
いい音ですよ、
すごい、
ほらこのカチャっていうこの映画とかで、
すごいですね、え、入れ歯が取れる音、
いやそんな音じゃない、もっとかっこいい、いい音がする、あの前にやってた、
てる
前にこの曲でやってた、自分があの企画サバゲーの番組やる前にこう釣りの番組やってたんですよ、はい、あの時にリールをこう古いリールを巻いて、
ありましたね、
この音を聞き比べて、それで酒飲むグループがいて、その人たちの感覚に似たようなのがあって、
まあ、一緒っすね、う
ん、でその人たちも話止まらないんですよ、
あ、なるほど、
もう道具の話したら、
まあ、止まらないでしょうね、
10時間も話するっていうから、う
ん、
はい、
ちなみにこの音のカチャはなんていうんですか、モデルガンと全然違うんですか、
もっと実際に切ったらあるのか比べてみたら、
うん、そうね、全然違うものなんですか、それとなんかはめにくいとか、
こっちかな、これはこれです、なんかやっぱり
ちょっと
プラスチック、
プラスチックなので、うん、あ、ちょっと響きがちょっと違いますね、
は
い
は
い、
う
ん、これちょっと古いモデルなんでね、あまり、う
ん、あ、本当だ、あ、全然違うんですね、
あと遊びっていうかキュッキュッキュッキュッみたいな遊びがあったりとか、
あのプラ同士なんで、
もう一回聞いていいですか、
プラ同士なんでね、あのやっぱりそういうあの擦れた音はしますね、
どうします、あと1分30秒ぐらいしてます
じゃあ、そうだから、あの作った経緯も途中で終わって、ね、MP44 から、ね、
本当はそのまま AK47 とかワープ
の違いとか、その AK47 がこう開発されて、これはよくいろんなので見るやつだと思うんですけれども、はい、でその AK47 から74に変わってっていう、であとは74の派生型だったクリンコフとかありますよね、
そうですね、
はい、クリンコフ、
うん、クリンコフっていうのとかがあるんですけど、47と74の、まあ、違いっていうのを、
一番違うのは口径ですね、はい、あの使用弾薬が全く違います、
へ
え、 AKM が、あ、 AK47 が 7.62×39 弾、はい、で、AK74 がそれよりも小さい、5.45×39 弾ですね、
お、
まあ、あの時代とともに小さくなっていったのは、うん、まあ、アメリカ軍も一緒ですけど、うん、はい、まあ、小さい方がたくさん持てるじゃないか、
はいはいはい、
確かに、
はい、っていう、
は
あとは高速になるので、
あ、なるほど、
小さい方がよりエネルギー、
超高径高速弾ってやつです
ね、そうです、そうです、より遠くまで飛ばせたりとか、まあ、より貫通力が高かったりとか、
あ、なるほど、エアガンだったらあんまり関係ないっていう、
そうなんですよね
もう結果的に好きなの持てばいいっていうので、これにあの行き着くのかなっていう気はするんですけれども、なんかこの AKI にこのもうなんか好きすぎて、
はい、
もうどうしようもないんですけど、時間が来てしまった、
好きすぎて何から話していいかちょっとこう渋滞状態ですね
なるほど、
最後はいつもどうあるんですか、話は、
え、この無可動術人めっちゃかっこいいじゃないですか、欲しい、
なんじゃそりゃなんじゃそりゃ、
エアソフト97、あの今 YouTube で、
YouTube で番組、はい、
はいはい、あのエアガンのレビューやってるんですけど、はい、大体レビューする前に一生懸命調べていくと、はい、あの好きになって欲しくなっちゃうんです、
はい、なるほど、
大体欲しいって言っちゃう、それをあの店長に突っ込まれる、
そう、物欲が果てしない
人間の欲望は果てしないな、
落ちるつもりじゃないけど必ずこうなってるからまた言うんだろうみたいな、
落ちたかなこれさあ、というわけで本日 AK についていろいろ話を聞くことができました、
落ちた
いっぱい聞きました、 AK について、
やっぱり足りなかったです
また、AK について、話したいと思いますんで、ぜひね、次回もお聞きください。よろしくお願いします。ありがとうございました。エンディング ということで、では告知の方を坂本さんからお願いします。
はい、またサバゲーとあんまり関係ない話なんですけど、刺繍の仕事もしてるんだけど漫画も書いてますよと、はい、
おお、は
い、でその第2話、ラッキーキャッツルアーフィッシングスクール第2話が、出ました。でこの話の中に出てくるメイドさんとかが出てくるんですけど、もともとサバゲーのワッペンのキャラクターとして作ったやつなんですね、はい、そのキャラクターに動いてもらうっていうので企画でやってますので、ぜひうちの、サコムワークスのサイトから、見れますので、まあ、ちょっと有料になるんですけれども、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。さあでは続いて新垣さんお願いします。
はい、エアソフトグループからのお知らせです。今年もですね、たくさんゲームをされたかと思いますが、また今年も、恒例の打ち納めをですね、うん、今企画しておりますので、今週ですね場所日時等がもう決まる予定ですので、その詳細はまた Facebook やホームページの方で、お知らせしたいと思いますので、沖縄エアソフトグループで検索ください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では、続いて黒さん。
はい、はい、僕たちのところですね、昔は僕一人でやってたんですけども、はい、扱ってる商品がちょっと他のショップではない特殊なものも多かったんで、 YouTube を使って僕は商品を淡々と説明してたんですよ、はい、だけど最近ね、この
族長
ことかっちゃんが参入することで、はい、ちょっとねできるだけ面白くレビューしようと思って、はい、2人で魂をね、
もう込めながら
週1回ペースぐらいでね動画配信してるんで、はい、もしよかったらうちのサイトの方からリンク貼ってあるので見に来てください。
はい、
はい、よろしくお願いします。
オチが欲しいっていうやつってことですよね。
そうそうそう、オチが欲しい
って欲しいって、
毎回毎回この強いられる出落ち具合とかも楽しんでいただけたら
なるほど、全部オチ一緒じゃないですさあというわけで本日ゲストのマゼルさんも、はい、いかがでしたか。今日も濃ゆすぎていろいろ入るタイミングがなかったと思うんですけど。
そうですね、全くないですあでちなみに今日この収録日、自分エアソフト97さんで PKM 購入して、はいはい、それが放送した頃には届いてるかもしれないので、そのレビューをブログで書くかもしれないですし、
はい、
書かないかもしれないです
あれ、マズルさんめちゃ面白い実はもっと早めに気づいておけばよかったなそう、さあというわけで次回の放送は12月24日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページ、または番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手はすっとこどっこいそばショーと、
サコムと、
クロと、
キャストグループ新垣と、
族長と、
マズルと、
佐藤軍曹でした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
ありがとうございました。
クリスマスにイブにこの話するのか。
この番組は海外製電動エアガン調整専門店エアソフト97、沖縄県那覇市大道ローソン隣伊波郡払い下げ品店、ネームテープと刺繍パッチのロイヤルテーラー、パッチ・ワッペン製作のサコムワークスがお届けいたしました。番組ではさらにスポンサーを募集しております。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細はメールアドレス air@fmnaha.jp、 すべて小文字で air@fmnaha.jp、 または電話番号050-3539-1178 までお問い合わせください。